ヒュー・ブラウン先生です。そしてどうぞ。We have Hugh Brown will be speaking today and his son James Brown translating. そして通訳者はジェームズ・ブラウンです。よろしくお願いします。
皆さんこんばんは。
Good evening everybody。
まあ、1ヶ月ぶりまたここで神様の御言葉を、述べ伝える機会を与えられて心から感謝します。
I'm very thankful from my heart for the opportunity to share with you again tonight。
とその前に一言お祈りをして、その神様の御言葉を開きたいです。
Just before we start, let's open in a word of prayer。
天の父なる神様、皆をあがめて感謝いたします。
Dear Heavenly Father, we lift up your name and give you thanks.
私たちのために素晴らしい救い主を送ってくださって、そしてその一人子のイエス様の十字架によって私たちのすべての罪を許してくださったことを感謝いたします。
Thank you for sending us a wonderful Savior, your Son Jesus Christ, and for forgiving our sins through His death on the cross.
今からあなたの御言葉を開きますが、どうかあなたの真理の御霊の導きをお願いいたします。
And as we are about to open your word here, please guide us in the spirit of your truth.
何よりもイエス様の栄光を表してください。
More than anything, may it reveal the glory of Jesus.
そしてここにいるすべての人、またラインで聞くすべての人をイエス様のもとに引き寄せてください。
And for everyone here tonight and for everyone listening online, may it draw everyone to the place of Jesus.
どうぞ神様、このクリスマスの時期に日本全国であ
なたの福音を聞く多くの魂が救われますようにお願いいたします。 Please God, at this Christmas time in Japan, please save many people in Japan at this time.
主イエスキリストの御名によって祈ります。
Pray in Jesus' name.
Amen.
Amen.
今朝ちょっとここから遠く離れた教会で、まあ、クリスマス礼拝、ちょっと早めのクリスマス礼拝をしてきました。
So we had an early Christmas service at our own church, which is quite far from here in Kobe.
まあ、なぜ今日クリスマス礼拝だったかというと、私は木曜日、今週の木曜日、北アイルランドに帰国する予定です。
And why did we have our Christmas service this morning? It's because I'm going back to the UK on Thursday.
まあ、そのことあるから今からもこのメッセージもちょっとそのクリスマスに関する、メッセージをしたいと思います。
And for this reason, I would also like to give a bit of a Christmas message here tonight as well.
まあ、皆さんも多分いろいろクリスマスの思い出たくさんあると思います。
I'm sure you think of many things when you think of Christmas。
まあ、この時期になると私の一つの思い出ちょっと話したいと思います。
I'd just like to share what I tend to remember at this time of year。
まあ、クリスマスストーリーには一番最初救い主が生まれることを知らされた人たちね、あの羊飼いたちですね。
So the first people to know about the birth of Jesus were the shepherds。
まあ、夜中の真っ暗の中で羊の番をしている途中で、
And it was revealed to them in the darkness as they were doing their work as shepherds。
彼らの気持ち想像していただきたいけども、突然とてももう昼の太陽よりも眩しい光に照らされて、
And I'd just like to have you imagine what they might have been thinking in the d
darkness there was a bright light, brighter than the sun in the middle of the darkness.
まあ、聖書に書いてある彼らを非常に恐れた。
It says in the Bible they were very afraid.
実は私は彼らと同じ経験しました。
And actually I have an experience similar to this.
11歳の時でした。
When I was 11.
まあ、私の家から歩いて15分程度のとこ、海沿いの公園があります。
So there was a park about 10 minutes walk from my house on the seaside.
まあ、私11歳で友達と、まあ、ちょっと悪ガキの友達と遊びに行ったんです。
And I was a bit wild. As an 11-year-old, I was out with my friends.
まあ、その公園の公衆お手洗いの外の壁で、ペンキの缶スプレーで落書きいっぱい書いてました。
Yeah, we were spray painting some walls in the park that night.
突然ですね、もう昼の太陽よりも眩しい光に照らされてとてもびっくりしました。
And all of a sudden there was this bright shining light, brighter than the noonday sun. I was so surprised.
まあ、私たちの国その当時ちょうど紛争始まって警察の車の上に大きいスポットライトがついてました。
And at that time in Northern Ireland it was the start of the disputes, the troubles in Northern Ireland, so they used to have spotlights on the top of police Land Rovers.
私の最初の思いは警察来て私たちに大きいスポットライトを当てたと思ったんですね。
The first thing I thought was that the police are on to us. They've got their spotlight on to us.
捕まってしまったと思った。
Thought we were going to be arrested.
でもその瞬間ですね、もうすごい音、あの爆発のような音ですね、空にあったんですね。
And at that time there was a massive sound, a big explosion up in the air.
そして上を見たらもう火の玉がですね、すごい大きい火の玉、まあ、隕石が飛んでいたんですね。
And when I looked up into the sky, it was a meteorite.
その爆発はあの超音速の爆発ですね。
And it was a supersonic explosion.
まあ私はそれを見てほっとしました。
When I saw this, I was relieved.
まあ、その羊飼いたちは天使に恐れるなと同じような気持ちになりましたね。
So it was the same as for the shepherds whenever they experienced this kind of thing that they were afraid at first, but then not so much.
まあ、今日インターネットでこれをちょっと確認してその日にちですね、見てて僕の11歳の時というと、1969年の4月28日でした。
And so today I researched this event online and the date of it when I was 11 years old.
地元の新聞にそれを実際に見た人は選ばれたわずかな人たちです。
And in the local newspaper at that time, those who witnessed this event were pretty few in number.
それもね、この羊飼いたちと大きい共通点ですね。
And this is similar to the experience of the shepherds.
その天使を見て救い主が生まれたという知らせを聞いたのはわずかな選ばれた人たちですね。
It was only a very few number who were given this revelation from the angels about the birth of Jesus.
まあそのわずか選ばれた少ない人の中の一人、私は誰にもその話できなかったんですね。
So I was one of these few that were chosen to witness this event, so I wasn't really able to share with anyone about it.
まあ、なぜかというと、どこで見た、何をしていたかと聞かれるんですね。
Why? Because they would obviously ask me what I was doing at that time.
まあ、今となってやっと話ができました。
I'm finally able to speak about it now today.
まあ、今日はですね、この話のテーマですけれども、まあ、クリスマスは何よりも感謝の気持ちを表す時ですね。
So today's theme, Christmas, is more than anything about having a thankful heart.
それで、 今日のテーマは感謝の心を持つ大切さ。
So that's why today's theme is the importance of being thankful.
まあ聖書ではこのことについてたくさんの箇所がある、まあ、書かれている箇所があります。
So there's a lot of passages about this in the Bible.
まあ最初この、今日の中心になるテキストをお読みしますね。第二コリント9章の14と15節。
So firstly, we'll read the main text for today's message. It's 2 Corinthians 9, 14 to 15.
また彼らはあなた方のために祈るとき、あなた方に与えられた絶大な神の恵みのゆえに、あなた方を慕うようになるのです。言葉に表せないほどの賜物のゆえに神に感謝します。
So that was 2 Corinthians 9, 14 to 15.
まあ私はこのところから話す、まず最初の問題は言葉で表せないほど素晴らしい賜物ですね。
So the first thing we're going to take from this passage is this thanks be to God for his indescribable gift.
もちろんこれはイエス様を指して書かれているんです。
Of course,This is pointing to Jesus.
イエス様は神様の最大の愛の最高の賜物ですね。
So Jesus is the greatest present from God, of God's greatest love for us.
まあ人類の唯一の救い主です。
The only savior for the human race.
そしてまあ、人間として生まれながら神様のそのままですね。
And as a, someone who came and as a human being also.
まあ、その神様の最高のプレゼントのために感謝するようにこの聖書の箇所を進めているんですね。
So this passage is encouraging us to give thanks for this wonderful gift of Jesus Christ.
ちょっともう一箇所、ちょっと手前のローマ人の手紙1章21節。
We're going to look at another passage from Romans chapter 1, verse 21.
それゆえ彼らは神を知っていながら、その神を神としてあがめず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりました。
So that was Romans 1 verse 21.
まあ感謝する大切さの逆の方向から、まあ、逆の角度から見てるんですね。
So this is giving us an opposite angle on the be thankful always.
感謝しないとこういう結果になってしまう。
If you aren't thankful, this is the result.
心が暗くなって、その無、まあ、無知の心暗くなって、そして思いも虚しくなるということは、ちょっと怖いような言葉ですね。
So it's quite a fearful word about if we're not thankful, we become futile in your thoughts and foolish hearts will be darkened.
まあはっきり言いますと、感謝の心を持ってないと健全な心と精神を持つことができない。
So to put it more clearly, it's saying that without a thankful heart, you can't have a healthy mentality.
Okay. Or a healthy mind.
Healthy mind.
Okay. まあ今日の話をちゃんと聞くように脅されてると思わないでください。
Don't take this as a threat.
だけど。感謝すること、感謝する心を持つ大切さ、ぜひ覚えていただきたいですね。
But please remember, it's showing us the importance of being thankful.
まあ、今日の最初のポイントになりますけれども、神様の無償の愛について話します。
So we're getting into the first point here, which is God's unconditional love.
ヨハネの福音書1章14節にこのイエス様が生まれたことについて書かれている。
So John chapter 1 verse 14 is written about the birth of Jesus.
言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。
That was John chapter 1, verse 14.
その次、同じ一書16節、17節、その続きとして読みます。
After that, we're looking at verse 16 to 17.
私たちは皆、この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのである。というのは、律法はモーゼによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。
So that was John chapter 1, verses 16 to 17.
この3つの聖書の言葉全部共通しているところは、恵みについて書いてあるんですね。
So these three passages all have in common the fact that they're speaking of grace.
キリストは恵みに満ちておられた方で、このように神様の独り子として来られたと。
Speaking about how Jesus as the Son of God, the only child of God, came and how he was full of grace.
そしてさらにそのグレースの上のグレース、この16節に書いてあるんですね。
And it's talking also about this grace upon grace in verse 16.
そして17節、このイエス・キリストによってこれがすべて実現、誠と恵みと誠と実現したからと言いますね。この神様の恵みすべてイエス・キリストを信じる人にとってすべて実現されるんです。
So it's saying we can all experience the fullness of the grace of God through Jesus.
まあ、先ほど言った無償の愛というのは、実はこの神様の恵みの中にその意味が含まれているんですね。
So when we're talking about this unconditional love, it includes this grace of God.
無償の愛は当然全ての人に対して平等、全く平等に与えられている。
So of course, unconditional love is given to all people without partiality.
神様は全ての人を同じように愛しておられる。
God loves every person without partiality.
まあその恵みとして全ての人に、いい人にも悪い人にも、正しい人正しくない人にも、自然の恵みとかたくさん与えてくださる。
So you can see, for example, the grace in nature where, whether you're a good person or a bad person, you can experience this grace.
まあ、イエス様はそのことについて教えてくださったマタイの福音書5章の44と45節にあります。
Jesus spoke about this in Matthew chapter 5, verses 44 to 45.
しかし、私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。それでこそ、天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも、良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも、正しくない人にも、雨を降らせてくださるからです。
So that was Matthew 5, verses 44 to 45, talking about how God makes the sun shine on the righteous and the unrighteous.
でもこれは有名なイエス様の、ね、日本人でも教会行ったことない人でも知ってる御言葉ね。あなたの敵を愛しなさい。
So there's a famous phrase in here, love your enemies, which is known by many people in Japan, whether they're Christian or not.
私は日本に来て35年ですけども、何十年前か覚えてないけど、ある時この言葉を、店の 看板として見てちょっと驚きました。
So I've been in Japan for 35 years, but I can't remember how many years ago it was, but I remember seeing this on a signboard outside a shop and being quite surprised.
まあ私たちね、イギリスから日本に来ると最初驚くのは、もうすべての喫茶店にモーニングサービスと書いてあるんですね。
So the first thing we're surprised coming from the UK is for all coffee shops in Japan have a thing called morning service.
まあイギリスにはモーニングサービスは日曜日の朝の礼拝という意味しかないので。
Now when you say this in the UK, it can only mean like a morning worship service.
まあ日本すごいどこ行っても朝の礼拝あると思って。
So I was careful not to think that they were having morning services everywhere.
でも今のイエス様の言葉を見た看板ですね。これは教会かと最初思ってね。
So,
敵を愛しなさいと。
So when I saw this phrase, love your enemies, outside a shop, I thought, could this be a church?
まあその言葉は古い日本語ね、文語体という何時の敵を愛せよと書いてあったんですね。
So it was written in old Japanese, love your enemies.
もうよく見たらステーキレストランでした。
When I seen that, when I looked carefully, I saw that it was a steak restaurant.
まあね、ビーフテキという意味で、何時の敵を愛せよと書いてあったんですね。
So it's talking about a beef teki in Japanese, which means like a beef steak.
ちょっとがっかりしましたね。
So I was a little bit disappointed.
まあでもこのような言葉を言えるのはやっぱりイエス様だけですね。
But the only one who can say things like this is Jesus.
そのイエス様に対して敵対した人たちでもあの人が話すようにいまだかつて話す人はいないと。
Even those who were opposed to Jesus in his time recognized that no one else speaks like this man.
やっぱ神様の独り子として天の権威を持って話しておられたんですね。
It's because Jesus obviously had the authority of God as God's only son, and he spoke with that authority.
このマタイの福音書の御言葉を通して、私たちにも天の父なる神様と同じように、すべての人に対して差別しないで平等に大切にしなさいと言ってるんですね。
So from this passage we can learn that we also should treat all people fairly without discrimination and impartiality.
神様の愛の中には差別は絶対ありません。
There is no place for discrimination in the love of God.
まあ私たちは敵を愛しなさいと言われたら最初それは不可能でしょうと思ってしまうんですね。
So some people when they hear love your enemy would think is that possible?
まあ私は紛争で拳銃で、まあ、拉致されて拷問を受けて拳銃で撃たれて自分の双子の弟もその敵を愛しなさいと言われて最初これは考えられないことですね。
So me growing up in Northern Ireland getting involved in the troubles and being kidnapped and shot in the legs as a result of that, and the first time I heard this love your enemies it was very difficult for me.
でもよく聖書の中でこの言葉の意味学んでそれが実現できるようになったんですね。
But whenever I continued to study and learn from the Bible, I was actually able to accomplish this.
これは好きになりなさいと全く関係ない言葉です。
It's not talking about you have to like everybody.
すべての人同じぐらい好きになるということは聖書は教えてないですね。
You don't have to like everybody to the same extent.
だけど自分と同じ人間として大切にしなさいと、それはこの言葉の意味ですね。
But you treat everyone with the importance as fellow human beings. You treat them with that love and importance.
まあ、イエス様、これ分かりやすく説明するために有名な例え話を話しました。
So Jesus explained this through a famous parable.
今日それを読む時間もないけども、簡単に言うと、まあ、良きサマリア人として知られている例え話。
So it's the parable of the Good Samaritan, and we don't have time to read it all today. But...
まあその当時イエス様におられた国イスラエルの中で一番嫌われて、まあ、差別を受けた人、サマリア人ですね。
But at that time, in Jesus' time in Israel, the most discriminated against and the most hated people were the Samaritans.
だからイエス様はわざと良きサマリア人、サマリア人をまあ、その例えばの中心にして話をしたんですね。
So Jesus intentionally used this as a parable.
まあ隣人を自分と同じように愛しなさいという神様の戒めの説明としてね。
So it's to explain the command of God to love your neighbor as yourself.
まあその内容を詳しく言わないけども、自分に対して敵対心を持っていたユダヤ人一人泥棒にやられて死にかけていたんですね。
So I can't go into all the details, but the story is that there was a one of these enemies of the Samaritans, a Jewish person, was lying dead in the, for dead in the street.
まあ自分の同胞同じイスラエルユダヤ人二人そこ通りがあって全く助けようとしなかったんです。
So two people from the same nation and the race of Israel, two Jewish people, just walked past him.
でもそこにサマリア人が通りかかった時にその姿を見て助けてあげたんですね。
But when a Samaritan came along, they helped him out.
もう自分のお金まで出して宿屋に連れて行って助けてあげた。
Even to the point of paying out of his own pocket to put them up in the inn.
まあそこでイエス様は誰が怪我した人にとって隣人ですかと。
And after that, Jesus asked, who is your neighbor?
Who was the neighbor to the wounded man?
Who was the neighbor to this wounded man?
その困っている姿を見て助けてあげた。
It was the person who saw him and helped him.
じゃああなた方も行って同じようにしなさい。
And Jesus said to go and do likewise.
まあこれがイエス様の私たちにも求めている無償の平等の差別しない愛ですね。
And this is the kind of love that Jesus is asking of us, this indiscriminate, impartial love.
このさっき読んだ御言葉の後の結論で言うと、あなたの天の父が完全であるようにあなた方も完全でありなさいと。
It says, following on from this passage, that therefore you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect.
当然、天国に行くまで私たちは人間として完全になることはないですね。
Of course, before we get to heaven as human beings, we can't achieve this perfection.
でもこの流れで解釈すると、愛において全ての人を平等にする愛において完全でいなさいという意味ですね。
But if we look at the context and the flow of the passage, we can understand that he's talking about to be perfect in love.
もちろん人間の愛これまでは届かないですね。いかない、できない。
Of course, a human love doesn't go this far.
人間の愛は素晴らしいもの当然けども、どうしても見返りを求めるんですね。
Human love is a wonderful thing, but ultimately it seeks its own reward.
神様の愛は無償の愛ですね。
The love of God is unconditional.
見返りを全く求めてない。
It's not seeking anything in return.
そしてその愛はイエス様が私たちの中に与えてくださる。
And we have been given this love through Jesus Christ, given it in our hearts.
私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれていると。
So through the Holy Spirit we have this love of God in our hearts.
そしてその意味でイエス様はこのことをすべて私たちの中で実現してくださる。
And for this reason we can understand that Jesus has accomplished all of this in us.
まあ次のポイントは2点目ですけれども。
We're getting into the second point here.
恵みによる救いについて話してありました。
Which is saving grace.
まあここ先ほど読んだね福音書ヨハネ福音書の1章16節恵みの上の恵みと そして今日の最初今日のテキストの最初の部分ね絶大な神様の恵みについてこれから話します。
So like we've read up until now in these passages, we're talking about this grace upon grace, this all surpassing, all exceeding grace.
イエス様は自分を信じて受け入れるすべての人にこの絶大な神様の恵みを与えてくださる救い主です。
Jesus is the Savior who gives each and every one of us this all-surpassing grace.
自然の恵みの上にさらなる恵みというのは霊的な祝福、天にあるすべての霊的祝福を私たちに与えてくださってるんですね。
So it's talking about this grace upon grace. So it's the grace above all the grace of nature getting into the spiritual realm where we receive all the blessings and the grace of from the heavenly realms.
十字架の上で呪いとなってくださって、すべての呪いを祝福に変えてくださったイエス様です。
So Jesus who became a curse for us.Changes all curses into blessings.
まあ、そのことをエペソ人の手紙2章8節と9節に書いてありますが、まあ、この恵みによる救い一番はっきり書いてある御言葉です。
And where we can understand this best is in Ephesians 2 verses 8 to 9.
あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることがないためです。
So that was Ephesians 2 and verses 8 to 9.
もしかして今日ここに私は信じられないと思っている方がいらっしゃるかもしれない。
Perhaps there's someone here tonight who thinks I can'tBelieve all this.
まあ、安心してください。
Please, relax.
誰も生まれながらこの信仰を持っている人はいません。
No one has this faith naturally from birth.
これはイエス様からいただく賜物です。
We can see here that this faith is a gift from God.
そしてイエス様はそれを無差別的に全ての人に与えようとしておられるんですね。
And Jesus is giving this to all people without discrimination.
でも受け入れる必要があるんですね。
But there is a necessity to receive it on our part.
愛というものは強制的に自分の意思を相手に押し付けることをしない。
Love doesn't force itself on other people.
まあ誰でも自然の恵みを喜んでいただくんですね。
Everyone's happy to receive the blessings of grace in nature.
でも残念ながら、すべての人は喜んでこの恵みをいただくことはないんですね。
But unfortunately, not everyone is happy to receive these spiritual blessings of grace.
まあ、なぜなら唯一の条件は罪からの救い主をいただくね。
Why? Because there's a one condition to receiving this forgiveness for our sins.
罪からの救い主ね。
It's a salvation from our sins.
イエス様が生まれた時、あの天使が彼にイエスと名付けなさい。彼はその民を自分の罪から救うからと。
As part of this revelation of Jesus coming to earth, the angel said that you shall call his name Jesus. And why was this? It's because he shall save the world from their sins.
まあ自分の困った時ね、いろんな困難から救ってくれる救い主だったら誰でも喜んでいただくね。
If it was just talking about when you're in trouble and when you're in difficulty and you'd be saved, that anybody would gladly receive this.
でも、イエス様という救い主は、まず第一に、罪からの救い主ですね。
But Jesus is the Savior from our sins more than anything else.
ということは、自分は、謙虚になって自分には罪があると認める必要があるんですね。
So that's to say you must humble yourself and recognize that you are a sinner.
そうでないと罪からの救い主私はいらない。
Without this you just think you don't need salvation from sin.
極端の場合は罪人と言われると怒る人もいるんですね。
In an extreme case, people, when they're called a sinner, can become angry.
聖書では私たち人間みんな罪人だと、罪を犯したことはいない人はイエス様以外は一人もいない。
So the Bible says that we are all sinners. There is no one apart from Jesus who is without sin.
まあその意味でイエス様を信じて受け入れて唯一の条件は自分が謙虚になって私を罪から救ってくださいと祈ることです。
So for this reason the only condition to receiving Jesus as your Savior is that you humble yourself and you recognize yourself as a sinner and you pray for forgiveness for those sins.
So イエス様私の罪許して私を罪から救ってくださいと祈るだけですよ。
So you just need to pray for forgiveness for your sins to Jesus.
それはイエス様の名前を信じるということ。イエス様の名前は主が救いですという。
And this is what it means to believe in the name of Jesus because the name Jesus means the Savior of the world.
主が救いです。
The Lord is our Savior.
そう。まあそういうことでね、何も救われるのに何も難しいことない。イエス様すべて私たちのためにも完成してくださってるんです。
So there's nothing difficult about receiving this salvation. It is for everyone.
恵みですからお金で買うことができない。
It's a work of grace, so you can't purchase it with money.
まあ、一生懸命修行して努力して獲得することもできない。
It's not something you can gain through your own efforts.
謙虚になってイエス様私を罪から救ってください祈るだけですね。
You humble yourself and you pray to Jesus, Jesus please forgive me from my sins.
なぜ神様この救いの道唯一の救いの道このようにしたと思いますかね。
Let's look at why did God use this as the only way of salvation?
もうはっきり書いてあるね。誰も誇ることができないためです。
It says quite clearly it's lest anyone should boast.
さっきの話と同じけども、すべての人を平等にする救いの道。
So like we said earlier, it's a path of salvation for all people without partiality.
お金で買えるなら、努力で獲得できるなら、不公平な話になるんですね。
If it was something you could achieve through your own effort or something you could buy with money, it would be unfair.
まあ、できる人とできない人、当然いますね。
There would be people who could achieve it and those who couldn't achieve it.
この方法では 誰でも全く平等に救われるんです。
But through this method, anybody can be saved without partiality.
それは唯一の救いの方法ですね。
And this is the only way of salvation.
もう一箇所聖書、このことについてコロサイ人の3章15節を見ていただきたいんです。
Yeah, we're going to look at another passage here about this. It's Colossians 3 verse 15.
キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。
Let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body, and be thankful.
まあここから私今日のタイトルを借りてるんですね。感謝の心を持つ人になりなさい。
This is where I got the theme for today, to have a thankful heart.
その前に、キリストの平和が自分の心を平和するようにどうすればいいかという話ですね。
And before this, we're going to look at what does it mean, what should we do to have this peace of God rule in our hearts.
この平和は神様と自分の間の平和ですね。キリストによって和解が成立して一つにな、神様と一つになっているということですね。心に平和が入ってきます。
yeah, This piece is talking about the peace of God that comes from our reconciliation with God and out of our relationship with God.
上から来るんですね。この地上の、事情によって影響されない神の平和です。
So it's the peace of God. It comes down from above, and it's not affected by the situation down here on earth.
まあ先週ロイド先生はこのことについて話したね。イエス様は私はあなた方に平安を残す。私の平安をあなた方に与える。
So like Lloyd was talking about last week about how God says that He will give us this peace in our hearts, and Jesus said, "Peace I leave with you."
まあ、イエス様ははっきりこれが私の平安という言葉で語ったね。
So Jesus was saying quite clearly that this was his peace.
だからイエス様しか与えられない平安ですね。
It's peace that only comes from Jesus.
まあ日本語の訳は平安と訳されるときと平和さ訳されるとき、先週ロイ十分説明したからそこを話す必要ないと思います。
So there's a couple of different translations of the word peace in Japanese, but we're not going to get into that.
とにかくイエス様が与える平和、イエス様を救い主として信じて受けるとき初めて体験する平和です。
So it's talking about this peace from Jesus, and it's the peace that comes for the first time in our lives whenever we accept Jesus as our Savior.
もうそれまで体験したことない、もう言葉に説明しようがない平和。平安ですけども。
And it's this peace that up until this point of receiving Jesus as our Savior, we cannot experience, and it's a peace that we cannot describe in words.
まあもうすぐあと何日か、1月17日に神戸淡路大震災25周年になるんですね。
So it's coming up on the 25th anniversary of the big earthquake in Kobe.
その時私と妻と子供4人小さい子供中央区神戸のこの近く、まあ、花熊のところに住んでたんですね。
And at that time in 1995 I lived in Kobe with my wife and four children.
まあ4階のマンションがもうすごく揺れて崩壊するかと思うぐらい激しく揺れたんですね。
And we were on the fourth level of an apartment building and it began toshake and swerve so violently that we wondered if it was going to collapse.
まあ実際にその近所でたくさん高いビルとか他のたくさんのビルが完全に崩壊した。
And actually in our neighborhood a lot of buildings did collapse.
まあその時私は全くまあ本能的にと言いましょうか 自動的にというか心を神様に向けて、まあ、何してるのみたいな叫び、言葉じゃなくて心の中だけですね。
And at this time I just instinctively ask God, what are you up to, God?
別に文句で言う意味じゃなくてね、
It's not like I was complaining.
でもなぜ、まあ、これを通して何をしておられるのかというような意味でね。
But it was asking why, like, what are you going to accomplish through this?
まあ、でもね、その瞬間、10年以上聞いたことない賛美歌の言葉が心の底から浮かんできたんですね。
But at that exact moment, I was given this, words from a praise song which I hadn't heard for over 10 years.
すごい古い賛美歌。神様は人間の理解を超えるような方法で不思議な技をなさる。まあ、僕の訳ですけど。
It's a really old hymn talking about how God works in mysterious ways.
そう。もう私はこの平安で、全く根拠のない平安で完全に満たされて。
So I was at this time filled with this peace of God.
まあ、誤解されるのは、じゃあ、あなたと家族みんなここから無事に出られる確信があったのですかと。
Don't be mistaken. It's not a piece of thinking that we'll definitely get out of this all right.
全然違う。今このビルが崩壊しても、自分も家族もみんなここで死んでも、何も恐れることはない。神様が共にいるから。そういう、もう貴重な体験させていただきました。
It was a far greater peace, a peace where even if this building collapses and we all die here today, there is nothing to fear because God is with me. It's a very invaluable experience.
まあ聖書に書いてあるね、死の谷の影を歩んでも私は恐れません。なぜならあなたは私と共にいるから。その通り。体験させていただきました。
So like it says in the Bible that we will not be afraid because do not be afraid for I am with you.
まあ、この平和、キリストの平和、心を支配する。それは私は毎日祈って、すべて神様に自分の気持ちや願い事を知っていただく習慣身についてたので。その瞬間自動的にそうなったんですね。
So this, having this peace rule in my heart was a result of having built up a habit of prayer and reading the Bible.
聖書に書いてあるあなたの願い事をすべて神様に知っていただきなさい。そうすれば理解を超える神の平安があなたの心と思いをキリストにあって守ってくれる。
So like it says in the Bible, through prayer to let all your requests and petitions be known to God. And if you do this, you will have this peace which passes all understanding.
まあその続き最後に感謝の心を持つ人になりなさい。それと直接つながっていると思いますね。
And this is directly related to what it's talking about here about being a thankful person.
そのどんな時でもいい時悪い時関係なくこの平安を体験することができる、そして感謝することができる。
So it's talking about no matter what, in good times and bad times, that we are able to experience this peace of God.
まあ聖書の約束ですね。すべて働かせて益としてくださる神様が私たちのために最悪のことでもプラスに書いてくださる、祝福に書いてくださるということですね。
So like it's promised in the Bible that God works all things together for good. This means that even the worst possible things that God will transform them into good, into the best possible thing.
だから感謝の心を持つ人になりなさいのは、たまにいい時だけ感謝できるのではなくて、
So when it's talking about here to be thankful, it's not just talking about occasionally in the midst of good times to be thankful.
どんな時でも感謝できる人になりなさいということ。
It's talking about to become a thankful person no matter what your circumstances.
イエス様はそれを実現してくださる。
And it is Jesus who accomplishes this in us.
この感謝について聖書でさらにびっくりすること書いてありますけども、テサロニケ人への手紙第1の5章16節から18まで。
And there's another quite surprising passage in the Bible about this, which is 1 Thessalonians 5:16-18.
まあ読みますね。短い、あれですけども、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。
Rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you.
この3つ全部セットでつながっているんですね。
So these three things come as a set.
まあ、いつもニコニコして笑いなさいという意味じゃないです。
It's not talking about just going around smiling all the time.
もちろん悲しい泣く時もある。
Of course we also have sad times.
でもさっきの平安と同じようにもっと深い心の底から湧いてくるイエス様与えてくださる喜びあるんです。悲しい中でも。
So it's talking about just like we talked about the peace of God which comes from our hearts and which exceeds all of our circumstances. It's talking about this joy from God also which is irrelevant to our circumstances.
そして絶えず祈りなさいはもう一日中ひざまずいて祈りなさいという意味ではないですね。
And also when it says here pray without ceasing, it's not talking about being on your knees all day.
でもいつもどこでも心の中で神様に自分の願い事をしていただけるような祈りの心を持つですね。
But it's talking about having your heart constantly turned to God and praying in that form.
そして最後に全てについて祈りなさい書いてありますね。これはどうやってできるかと思いますね。
Let's look at when it says that in everything give thanks. How are we to do this?
すべてのことのために感謝しなさい。まず解釈しないでください。
Please don't interpret this to mean we're to give thanks for everything.
まあ、さっき言ったように、例えば愛する人が亡くして深い悲しみの中で、神様は私の愛する人が亡くなったことを感謝しますと。そういうことじゃないですね。
Like、it's not talking about if you lose a loved one to thank God for that.
でもこういう中で神様が全ての慰めの神様ですから必ず悲しみに完全に落ち込まないように守ってくださるのでそのことを感謝することができるんです。
But it's talking aboutIn everything give thanks. So it's the fact that in spite of everything that God will give it, God will turn it to good and that we are able to give thanks for this.
まあこれもイエス様が私たちの中で体験、まあ、実現させてくださることです。
And this is another thing which Jesus accomplishes in our hearts.
まあこれが最初の聖書に戻るけども言葉に表せないほど素晴らしい賜物のゆえに感謝しますと全部つながっているんです。
And this is all related to the first passage we read about give thanks to God for his indescribable gift.
最後のポイントですね。クリスマスと十字架 イエス様の十字架を切り離すことはできません。
Now, the last point we're going to look at here is the fact that we can't separate Christmas from the cross.
まあ、その2000年ほど前、可愛い赤ちゃんとして生まれてくださって、まあ、人類の救い主として生まれてきた、奇跡的に生まれてきたこと、当然それを記念して感謝することは当然のことですね。
Of course we remember and we give thanks for the fact that Jesus came to earth as a baby and as our savior.
でもその可愛い赤ちゃんを見るだけでこの神様の愛、無償の愛、見えてこないんです。
But just by looking at this cute image of a baby, we don't understand the full unconditional love of God.
それがはっきり見える場所はイエス様の十字架です。
Where we fully understand this is when we look at the cross of Jesus.
その御言葉ローマ人の手紙5章8節に10節までのとこ書いてあります、
like、it says in Romans 5, verses 8 to 10.
しかし私たちがまだ罪人であった時キリストが私たちのために死んでくださったことにより神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます、まあ、それだけでまずね
So first, Romans 5, verse 8, God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us.
もちろん赤ちゃん、イエス様の姿を見て神様の愛はある程度見ることはできるでしょうけども、一番それが完全に表されているのはここですね。
Of course, when we look at the cute image of Jesus as a baby, we understand to some extent the love of God, but it's when we readPassages like this that we come to a full understanding of it.
ちょっと9節の御言葉ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。
So moving on to verse 9, much more then, having now been justified by his blood, we shall be saved from wrath through him.
もうクリスチャンの皆さん救われている確信が弱いときぜひこの御言葉を覚えていただきたいです。
So for all the Christians here who are maybe doubting their own salvation, who don't have that sort of confirmation, I would really recommend you remember this passage.
神様は私たちが罪人だったとき、イエス様の死によって許してくださったなら、もうすでに許された私たちはなおさらその怒りから神様の裁きから救われるということですね。
If while we were still sinners we were saved from this, how much more so, having now been justified by his blood, shall we be saved from wrath through him?
最後に10節を読みます。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。
For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of his son, much more having been reconciled, we shall be saved by his life.
まあ、何回もこの短い箇所でなおさらという言葉が出てるんですね。
So it says in this very short passage, it says time and time again, much more so.
だからすごい確信を与えてくれる聖書の箇所だから、ぜひ暗唱して忘れないでいただきたいですね。
So it's a passage that gives us very strong confirmation of things and something that we should all memorize.
まあ、最後にイエス様は弟子たちに私を覚えるために行使しなさいと最後の晩餐の話ですね。
And like Jesus said at the Last Supper, do this in remembrance of me.
まあ私が可愛い赤ちゃんで生まれたことを覚えなさいと言ってないんですね。
He didn't say remember me as a cute little baby.
そのパンを裂かれたように。そしてブドウ酒流されるように 私の体と私の流された血を忘れないでくださいと、十字架を忘れないでくださいと、ね、
He said through the bread and the wine to remember my body and my blood and don't forget the cross、
ま、そこで私たち一番感謝の気持ちで満たされることになるんですね。
And this is where we can be filled with the greatest thankfulness.
もちろんそれはイエス様を信じて受け入れた上で自分が罪許され全て清められてその自分のために身代わりになったイエス様の十字架だからクリスマスで生まれた時十字架で死ぬために生まれたことですね。
And this is the thankfulness that, of course, we experience as we receive Jesus as our Lord and Savior, and we experience the forgiveness of sins and the purification from those sins. Talking about this relation between Christmas and the cross.
まずイエス様の十字架のことを体験して、自分が全て許された体験したら、本当のクリスマスの喜び、初めて体験しますね。
So it's the when we first experience the power of the cross that we come to experience the joy of Christmas.
ここでお祈りをして話を終わらせていただきます。
I'm going to close in prayer.
天の父なる神様、
Dear Heavenly Father,
あなたの私たち一人一人に対する無償の愛がどんなに大きなものか想像つかないんです。
We cannot fathom how wonderful your unconditional love is to each and every one of us.
でも、イエス様の十字架を通して初めて少しでも分かるようになります。
But through the cross of Jesus for the first time, we can.Come to experience this to some level.
どうか日常生活の中でその犠牲に対する感謝の気持ちを持ってあなたに栄光を返す生活できますように助けてください。
Please help us in our everyday lives toBe thankful for this sacrifice and to be able to live a life which returns the glory unto you.
感謝してイエス様の御名によって祈ります。
We pray in Jesus' name and with thanks.
Amen.
Amen.